どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。セールスコンサルタントの高水弥生です。どうぞよろしくお願いします。
高水さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回はですね、今だから話せる、今だから笑えるようになったというような高水さんの起業初期のエピソード、これをお聞かせいただきたいと思います。
笑える、いや、あんまりないわけないんですけど、もう全速力で走ってるんで、あんまり覚えてないっていう感じなんですけど、なんだろうな、例えば、
はい、
オンラインでセミナーなんてできるわけないじゃん、って思っていて、ズームの中に人の顔がいっぱいあった時に、びっくりして電源切っちゃったことがあります。
本当ですか？
びっくりして、って思った瞬間に、退出をしちゃってたんですよ。って言ってみんな飛んで、また入ったっていうね。
ズームのね、会議とかミーティングするときって、人数が多ければ多いほど、この人の顔がババババってたくさん出てきますもんね。
そうなんですよ。
ちょっとびっくりしますよね。
そう。小売りだったので、小売りってものすごいアナログなんですよ。アパレルとかってね。そ
う。
だから、オンラインに、コロナの時も、オンライン化みんなしてないから、なんかものすごかったんですよ、あの時も。で、今ね、どうやらね、そういうこともやり始めてるところも多くなってきたみたいなんですけど、だから、なんせオンラインっていうのがよくわからない。でもそこでほら仕事をしようと思ったわけじゃないですか。
はい。
ってなってくると、そもそももっと遡ると私、パソコンも使えなかったっていう状態です。
意外と苦手だったんですね、そういったことが。
今でも相当苦手ですよ。
本当に。
しかも、私、初めて自分だけのパソコンを買った。のは、いや、家族で使ってたわけでもないし、本当にパソコンっていうものが自分の家にあったのは36、7ですからね。
そうなんですか。
大変アナログな人間で、何も操作がわかんないから、家にセットアップしてくれる、要するに設定をしてくれる人を呼んで、その人にやってもらって、なんか使い方も何もわからない。最初はアメブロで叩く。これをやっと覚えて何日かかけて。でも、指はこうじゃないですよ。もう人差し指でこうやってやってる。これ。笑えないですよね、これもう本当に。
意外です。なんかもう思いっきり昔からもうなんかプログラミングとかも自分でやっちゃいますっていう感じの方なのかと思ってたんですけど。
いや、私今でも苦手で、自分のズーム ID すら覚えられてないですからね。もう周りの人に、あれ、なんだったっけって言って、保管しからもわかんないんですよ。だから毎回聞くみたいな。すごい悪循環が生まれている。
いや、優秀なスタッフさんがね、高水さんの周りにはいらっしゃるから。
そうなんです。
大丈夫なんですけど。
はい、
そうだったんですね。だから昔、アパレルのお仕事をされてた時も、きっとあれですよね、日報とか書くための、会社のパソコンとかは使えてたけど、自分で家でやったりする必要性がなかったからってことですよね。
私の時代は、パソコンとかないんですよ、会社も。
あ、そうでした？
そう。店舗にファックスしかないんですよ。ファックス付きの電話。それで、会社から送られてくる原本をコピーしたものに、ダーッと日報を書いて、閉店後はファックスでバーッと売り上げを流す。もっとひどい遡ると、私20代の時、怖いですよ。棚卸し、スキャンとかない時代です。何言ってたかっていうと、これ、シャーペンをこの耳に挟んで、そして、全部、手書きで書くと。それを何百万もある在庫を全部照らし合わせてゼロにするっていうこと。地獄のようなことを私20代の時一人でやってましたからね。
はあ、そうだったんですね。
そんな時代なんですよ。
そんな時代を経て、もう今はね、こうやってオンラインでバリバリやってらっしゃるっていうことですもんね。
もうよくわかんないですね、本当に。自分の将来がよくわかんないとか。でも人生って何が起きるかわかんないですよね。
そうですね。だってまさかコロナが来てね、こんな風に時代が変わるって誰も思ってなかったですしね。
もうこれは本当に驚きますね。もうオンライン化の一途をたどってるし、AI 出てきちゃうし。
本当です。
うん、本当に。だから、ねえ、なんか、まあ今でも苦手ですけど、笑えることというか、まあもう笑えないことしかないですね。本当に。うん。
そうだったんですね。企業初期っていうことで言うと、お金とかそういったことはどうだったんですか？お得意だったんですか？
お金
税
なんで
金
すか？
とか、
ああ、
準備？
これはね、不思議というか、なんか、うちの父が、やっぱり、事業をやっていて、
そうだったんです
そう、
ね。
会社はやってたんですよね。で、そもそもうちの弊社は、亡き父が、私を社長にして作ってしまった会社なんですよ。その会社が18期目に入るというね、もう人生って何が起きるかわかんない、絶対そんなことしたくなかったっていう中で、ここまで来たっていう感じなんですよ。その父が、税金とかもそうだし、そもそも会社を作った後、自分の会社で特注で作っているノート、売上管理表みたいなノートを20冊ぐらい私のために、持ってきてくれたんですよ。で、毎週父がそこからうちに来るようになり、もうなんか丸めた段ボールとか丸めた画用紙でパーンって叩かれながら、そうじゃないよ、お前。こうやって考えんだよ、税金は。とか、こうやってお金の、入ってきたのを出すのは考えんだよ。って言って、めちゃめちゃ叩き込まれましたよ。
スパルタ教育だったんですね。
すごい。そう。それで、もう徹底的に叩き込まれて、そこから、まあ今はね、税理士さんとかもね、当然その頃からいたんですけど、まずその前に、そのお金の管理とかを徹底的に叩き込まれました。税金ってこうやって考えるんだよ。会社を作るってことはこうなんだよ。とか、そんな感じでね、やっつけられましたね。
じゃあ、税理士さんがいるから知らなくていいよじゃなくて、やっぱり、社長になるからには知っとかないとダメだよ、みたいな。
そうです。はい。
素敵なお父様じゃないですか。
いやー、もう本当に厳しかったですね。
いや、長いこと、高水さんとお話いろいろさせていただいてましたけど、お父様の話が出てきたのは初めてでしたね。
あ、そうですか。私も父にそっくりで、そっくりっていうか、父のいいところだけを取った人間なんです。
そうなんですか。お父様、素敵な方だったんですね。
もう、なんか、私の、世界で一番の味方だったかもしれないですね。うん。
じゃあ、その高水さんの厳しくも温かく情にあふれたそういった
うん。
お人柄はお父様譲りなんですね。
うちの父がやっぱり亡くなった時も結構ね、本当にたくさんの方が来てくださったんですよ。そう。なんかすごくね、いろいろ言ってかれましたね。家の前で。はい。
お父さんにお世話になったんだよとかね、きっとたくさんお
そうなん
声
で
を、
す。うん。
かけていただいたんでしょうう
ん。
ね。ということで、今の高水さんがあるのは、そのお父様のね、おかげっていうのも一つあるんでしょうね。
そうですね。
今日は企業初期の今だから笑えるエピソードというタイトルでしたけれども、最後はちょっとほっこりとして終わりましたね。素敵なエピソードをお話しいただきました。高水さん、今回の配信もありがとうございました。
うん。ありがとうございます。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。